熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、3月20日、もうね、3月も終わり、今年度もう終わりですよね。あの年度末、皆さんいかがお過ごしですか？はい、私もあの、まあ年度末も本当ね、スクールイヤーで動いてますからね。4月3月がやっぱりね、4月スタート3月終わりみたいなリズムですし、まあ大体まあね、日本はそうですからね。ただまあ、あのやっぱり海外の先生たちといつもいるんで、まあなんとなくね、日本のスクールイヤーとちょっとずれてるところはありますから、まあ、そんなにね、まあ、あの社会人なんで、まあ、まあ、大学の卒業時期とか、まあ、そういうのは関係するんですけどね。まあ、あの新卒というか、まあ、あの大学出たばっかの先生とかね、まあ、海外はね、すぐに就職するってことばっかでもないので、まあ、いろんなタームがあるんで、まあ、それなりになんですけど、まあ、日本みたいにこうなんか4月3月みたいな感じで、なイメージあんまりはないんですけどね。はい、まあちょっとね、兄の先生たちも、まあいろいろ、まあこの時期なんでね、いろいろ先生も変わったりとか、新しく来日したりとか、本当に今、いろいろなところでやってますけれど、ね。まあ、なんかやっぱりそういう時ですよね。やっぱり塾やなんかもそうなんですけど、時間割が変わったりとか、まあ、学校もそうですね、クラスが変わったりとかね、塾ってクラスがあんまりないんですけどね、学年が上がるって、まあ、塾英語スクールはそうですね、学年が上がると、まあ、いるクラスが変わったり、グレードっつってレベルが変わったりとかですね、やっぱりそういうこと多いんですよね。だからまあこの時期、まあ、いろいろ調整とか、新しいカレンダーに日程調整とかね、いろいろそういうことを行ってるもんですから、まあそういう意味ではちょっとね、4月からスタートっていう気分になりやすいところかもしれません。まあ春休みはね、まあいろいろ講習やったりとかいろいろするんで、まあ逆に学校さんは終わっても、まあ私たちは結構動いていくっていうところになるんですけれども、うん、まあね、まあそんな時期なんで、まあ今年度もあと残すとこ1週間ちょっとですからね、まあ春休みもありますしね、なんかね、あっという間にまた、1年流れていくのかなみたいな気分の、はい、今日この頃でございますが、今週はね、結構いろんなとこ行ってますんで、また後で皆さんにもね、いろいろお伝えしていきたいし、いろんな場所行って、ちょっとね、来週もちょっと出かけること多いんですけど、やっぱりこう卒業旅行が多いのかな。やっぱりまあ男の子たちってあんまりいなかったけど、女子大生の子たちのこうグループとか、あと、なんか家族っぽい感じで旅行されてる方結構多かったですよね。だからやっぱこの時期卒業旅行の時期なのかな、やっぱりそういうのもちょっと見受けられて、なんかちょっと混んでる感じはすごくしてますね、この時期ね。うん、まあなんかそんないろんなこと見てきましたので、そんなあたりもまたね、番組の中でお伝えしていきたいなと思っておりますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで、熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしてます。メッセージは熱アット 843fm.co.jp、または安野美 FM のスマートアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーですね、メールたくさんお待ちしてますので、何かありましたらメールいただけると嬉しいです。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。教えて
中澤先生。
中澤ウィークリー。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私、中澤先生の1週間を振り返っていきたいと思います。ということで、はい、まあ13日ね、先週終わって、14日ね、武田塾ね、豊橋校の山火先生イベントがあったんですけど、ちょっと覗いてきましたね。なんか盛り上がってましたね。塾業界としては嬉しい限りですけどね。受験生、まあ、受験生もいるのかな、塾生の子もいるって言ってましたけど、まあね、私も山火先生は仲良しなんで、久々に会えて嬉しかったですけど、まあ有名人ですからね。まあ言っても。なんか本もバカ売れしてるって、バカ売れしてるって言っちゃいけないけど、すごい売れてるって言ってましたよ。はい。らしいです。あんまり普段はそんな会話ね、してないんですけど、まあ、昔からよく知ってるんであれなんですが。まあ、すごい盛り上がってね、武田塾と豊橋校行ってきました。はい。で、15日は、そうですね。なんとなく過ごして、16日から16かな ?16 にも3行ったのかな16日から実は鳥取島根にちょっと行ってて、最後はですね、鳥取、最初松江に行ったんです。行ったことありますか？まあ前もお話ししましたけど、年に数回行ってるんですが、まあね、よくメールいただきますけど、ヤクモに乗って、まあ新型になったんでね、多少なんかちょっと乗り心地良くなったような気がするんですが、なかなか揺れの激しい電車なんで、それはあんま変わらず乗って、岡山からですね、まあ飛行機で行けって話もあるんですけど、電車になっちゃうんですけど、岡山からずっと2時間半松江まで行きまして、で松江でちょっと寄りまして、そっから米子に行って、実は米子のラジオ局山陰放送ってあるんですけど、実はそこで、ラジオに出てきたんですよ。うん、だから今週実は2回目なんですね。放送とね。ラジオのね、吐き出さないとっていう山陰放送さん。なんかこれすごい全国的に人気あるらしいんですけど、パーソナリティの森谷香奈さんっていうね、ちょっと僕も2回目出演なんですけど、行って、吐き出さないと出てきましたよ。山陰放送の人ともちょっと会ってね、放送局行ってね、全然スタジオ違うんですよ。まあ、どっちがスタジオっぽいかって言ったらこっちかな。はい、テレビ局と放送局持ってるんですけどね。なんとなくこっちとかポスターもあって、今見ても向こうの方がなんかね、なんだろうな、古いか、古いって言っちゃいけないけど失礼だよね。そのスタジオだけ古いし、ね、局の入り口はそうでもないんですよ。いろんな番組のポスターが貼って、テレビ局って行ったことありますか皆さん。テレビ局って、いろんな番組のポスターとか貼ってあるんですよ。人気のね。で、山陰って3局しかメインないから、系列ってあるじゃないですか。この辺で CBC だとか、東海とかね。系列局が3局しかないから、なんか別の局の番組勝手流したりしてるからね。なんか変な感じなんですよ。放送局で、本来やってない、この辺だとやってないものを、違う曲でやってるみたいな感じなんで、で、ポスターも入り乱れてて、入り乱れてるってことじゃないけど、人気のある番組はね、皆さん流れてるみたいで、で、まあそこでちょっとラジオ出てきて、吐き出さないと出てきまして、これも全国らしいんですけどね、この辺でも聞いてる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、中澤ですんで、出てた人は、出てたということで、はい。はい、そんなことしてきました。で、その後、鳥取に行って、ちょっと鳥取で塾を、引っ越す方がいて、それの、まあ、ここ引っ越したいけどどうみたいなご相談をちょっと受けながら、鳥取ですから、だからね、豊 豊橋から岡山行って、あ、出雲も行ったんですよ。出雲大社になるね。だから松江行って米子行って出雲行って、そっから鳥取行って大阪行って帰ってきました。大阪はあのちょっとあのお仕事で打ち合わせがあったんで行ってきたんですけど、まあね、あのなんだろう、結構回ってますよね。県またぎまくりじゃないですか。だって大阪兵庫でしょ、岡山で島根、あ、米子行って島根行って米子行って大阪ですもんね、鳥取行ってね、なかなかです。まあ通常ちょっと出雲大社もね久々に寄らせていただいたんですけどね、はい、なのですごいぐるぐるに回っておりました。はい、そして帰ってきて、まあ今日朝だから逆に出てた分ちょっとね、いろいろ打ち合わせ、昨日なんてもんの朝から晩まで行って、ちょっとあの昨日は東愛知新聞社にちょっとお邪魔しまして、ちょっといろいろ取材もあったんでお答えして、あの全然また違う場所でね、なんかね、で新聞の取材答えて、ミーティングもしながら、今日も朝からずーっと打ち合わせしてまして、で今日放送に来してますので、まあまあなんかね、あのいろいろメディア結構多い週でしたね、今日はね、今週はね、ということで、いかがでしたでしょうか。サインいいですよ、皆さんヤクモに乗って行ってみてください。思い出に残りますよ。新幹線よりはなんかね、寝れるようなシートもあったりしてね、非常に旅行にはいいんじゃないですかね、はい、と思いながら帰ってまいりました。私は仕事なんでそんな寝てはいけないんですけど、はい、ということで、ラジオのお聞きの方も一週間振り返ってみると頭のせいになりますので、振り返してみてはいかがでしょうか。以上、中澤ウィークリーのコーナーでした。
教えて中澤先生。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーで週にラジオを聞きの方がためになったな、勉強したなと思ったり思い出したする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。勉強に関するあんなことこんなことを話していきますので、ということでね、まあ勉強に関することなんでね、あのいろんな話をさっき言ってたね、あのね、鳥取で校舎移転の話あったけど、塾ってね、何一番気にするかっていうとね、あの実は照明だったりするんですよね。勉強してる時に暗いと手元が暗くなると見にくいじゃないですか。何気なくあのお家で暮らす分にはね、まああのちょっとムーディーな感じとかね、なんかおしゃれな感じとかでもいいんですけど、塾だとやっぱり明るさないとまずいんで、あの蛍光灯もね、普通の家よりも一本多めにつけるっていうか、まああの LED だから多少昔よりもあのそこまでじゃないけど、ちょっとこう間隔狭めにたくさん置くみたいな昔結構あって、結構普通の事務所だとちょっと暗いんですよね。で昔、要は建物が古いと蛍光灯なんで余計そうなんですけど、ちょっと間を詰めないと明るさがね、照度が足りないんですよね、勉強するの。まあそういうところとか見たり、まあそうなかなかね、うん、あの物件見に行くって、あの校舎を移りたい方だったんですけど、校舎、何気に塾って皆さんね、そんなにね、意識していかれたことないと思いますけど、あ、何にもない塾だと分かんないんですよ。要は何にも机も椅子も何にも置いてないんで、ただの部屋なんで。まあ明るければみんな明るいじゃないですか。だから、普通の部屋だと明るいか暗いかしかないんですけど、やっぱ文字を読んだり、文字見たり書いたりするんで、照明大事ですかね。あとなんだろうな、気にしてんのは。うん。まああとは、そこが一番かな、やっぱり塾は。うん。まああとはそうですね、入り口が暗いとちょっと怖いから嫌がる、ちっちゃい子は嫌がりますよね。怖いですもんね。あと扉をね、だから高校生の塾は別に重たくてもいいんですけど、小学校はあのね、開かないとかあるんで、まああの扉もちょっと気使ったりしますけどね。ただあの3歳さんとか4歳さんとか、まあその辺になると飛び出していっちゃったりすると困るんで、まああの本部小屋なんかはあざと重たい扉にしてますね。簡単に開かない。なのであのよく子供がすっごい挙動してますけど、 開かないんですよ、重たいから。はい。だからまあそこはちょっとね、絶対送り迎えついてくるし、先生もそばにいるんで、まあ開かない方がいいんですけど、開けて出てちゃうと怖いんでってことで、ちょっとあえてちょっと重ためのにしたりしてるんですけど、ちょっとたまに女性の方とかでね、開いてないと思ったら、結構、軽いつもりでやると全然開かないんで、皆さん、鍵買ってると思って、外で立って待ってる方はよく見えるんですけど、電気がついてればほぼいますし、鍵も開いてますので、ここで告知するのもどうかと思うんですけど、中沢塾本部この扉はちょっと重たいと思っていただくとありがたいかなと思います。はい。そうなんですよ。なのでね、でもね、教室はね、まあ、あとはなんか居心地がいいとか悪いとかっていうのって、まあ、空気感ってあるじゃないですか。やっぱりね、そういうのっていうのは、やっぱり、自分が居やすいとかね、長いで居にくいとかね、結構長いで勉強するって、まあ、ただ私は普通の学校の勉強好きは好きなんですよ。すごく活用で、ね、みんなで給食食べたりとか、するときは動かせばいいし、向きたい方向向けるし、だってなんて言っても引き出しじゃないけど、机の中手入れれますしね。ねえ、あんな機能的で横にはカバンかけれますしね。ねえ、すごいですよね。あれは本当僕、発明としてはすごいなと思いますね。あれで一つ完結しちゃって、机ってまあまあ大きさあるんですよ、南郷っていうのがね。だけどまあ正直、小学校から高校生ぐらいまで、なんとか使えてしまうんですよね。多少の大きさが合わなくても。なかなかすごいなと思って。うん。また小さすぎるとちょっと使いにくいですよね。大きすぎてもまたちょっと使いづらいですよね。あれがまた不思議なもんで。はい。だから、まあ、二つぐらいのサイズで、うちの塾は揃えてますけど。うん。まあね。まあ、なかなかそんな話気にする人ね、学校の机の大きさを考えたことがある人は多分あんまいないと思いますけど、はい、実はそうなんですよ。メーカーもね、結構メーカーによって僕の好きなメーカーあるんですけど、メーカー気にしてますからね、私だとね。はい。机のメーカー気にしたことはないですよね。ないですね。スタジオは絶対気になんかするなんていう返事でしたね。はい。塾業界の人とか、まあ、ね、そういう人しか多分あんまりいいんですけど、最初でもね、私、まあ、これ余談ですけど、塾を23で始めた時は、席が12席だったんですね。で、私の、自分の部屋を教室にしたんですよ。ですけど、まあ、ちょっと潰れたと言うといけないんですけど、木に閉じられた塾さんがありまして、そっから、これ、使えないからとかで、たまたまそうだったんですけど、それをいただきまして。で、その時に使ってつけて、実はまだ使えてるんですよ。すごくないですか？で、まあ、古いは古いですけど、使えてるんですよ。だから、あれはすごい強度が高い。うん。丁寧に使えば持つんですよね。はい。ということで、まあ、それを、実感できる方は少ないと思いますけど、はい。まあ、そんなお話もありましたんで。まあ、ためになったかな。まあ、たまにはこんな話をかけてきたでしょうか。はい、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。時刻は6時30分です。引き続きここからスタジオから生放送でお届けしていきます。ここからの時間は中澤レターの時間です。このコーナー、中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオ機の方々からのメッセージや相談内容を、私中澤先生が熱く語っていきますということで、今日もお便りいただいてます。ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、ラジオネームローズマリさん、ありがとうございます。中澤先生、こんにちは。こんにちは。初メールです。ありがとうございます。4月から高3です。 4月から高3、来月ですね、共通テストの過去問を解いていますが、どうしても英語が最後まで解ききれません。昔に比べて語数が増えていると聞きますが、そうは言っても対応しないといけないです。はい、そうですね。早く読むコツみたいなものが教えてもらいたいです。よろしくお願いします。はい。これはですね、非常にコツっていうのは、まあ、一言でなかなか言いづらいんですけど、まあ、これね、英語として読んでるか、日本語として読んでるか、だいぶ違うんですよね。で、英語を見て、まあ、そのまま意味が取れてしまう人っていうのは、なんていうのかな、英語の順番で日本語を並べてる人は多いんですよ。早く読んでる人ね。だから、その、単語一個一個は順番日本語と逆、全然違うんですけど、一個一個の単語を日本語に落として、頭の中で整理してる人。うん。で、もしくは、なんとなく文を全体を読んだ後に日本語として捉え直すかっていう人。うん。あとは英語を読んで英語のまま理解してる人。まあ、英語を読んで英語のまま理解するってかなりレベル高いんですけどね。で、早く読むっていうのは当然英語、まあ要は日本語の語順で、まあ日本語の語じゃないですから。だけど英語の語順のまま日本語に落としたままで頭の中で日本語に組み替えるのが早いんですが、組み替えずにそのまま意味を取ってしまうっていう手法もあるんですよね。うん。で、まあ、早く読みたいというよりは、まあ早く読みたいというか、早く読めればいいっていうこともあるし、私は個人的には英語の、単語自体が見てやるよりも読んでいかない、読んでった方が早く理解できると思うので、まあ読む、頭の中とか、心でもちゃんと英語単語読んでいく。要は、読めないじゃなくて、英語の単語って読めない人結構多かったんですけど、昔ね、特に。まあ最近ちょっと大丈夫になってきてるけど、でもやっぱり読めないっていうの多いんですよ。発音できない。じゃなくて読めるっていうのが大事だと思うので、まあまず、そう考えると、日本語を置き換える前に、まず読めるようにするっていうのはすごく方法としてはあるかなと思うんですね。うん。まあコツっちゃコツですけど。はい。まあだから速読だったり、そうですね。まあ、リーディングで言うと、そういうアプリ使ってリーディング鍛えたりとか、結構読むことやっとくと、まあまあ対応力上がりますよね。うん。ちょっとまあ参考にしていただける。だからまあ、語順を変えるにしても、その前段で読むことっていうのがね、大事かなというふうには考えますので、はい。もしよかったら参考にしてみてください。結構ね、アプリは結構出てますし、読むだけ競ってるのは結構ありますよ。うん。なかなか読むだけもね、難しいですからね。はい。で、早く読めれば早く理解できると私は思います。だって日本語読める人の方が早く理解できますからね。日本語もね。英語もそうですよ。基本的にね。うん。まあ、この話し言葉とはちょっと違うじゃないですか。話し言葉って、省略多いんで、意味を取るなんとなく聞いてることが多いんですよね。省略しちゃってるから。はい。まあ、省略しちゃってるからとか言って、かなり省略してるじゃないですか。話し言葉は、文章として出てくる単語よりも、単語を省略して、飛ばして、文にして話してますっていうのを省略して話してますもんねって言ってるだけなんで、まあそういう意味では、うん、本当はそうなんですもんね。だってね。だからそこ想像してるんですよ、頭の中でね。だからまあ、そういう意味では話し言葉はちょっとあれなんですけど、まあ、書き言葉はまあ省略されてないですからね。だからまあそれまま読んで日本語にポッと置き換えて整理するっていうのがまあ王道ではあるかなと思うので、ということで早く読むようにした方がいいかなと思います。はい、解決になりましたでしょうか。ありがとうございます。ローズマリーさん、頑張って勉強してください。引き続き平成のラジオネーム平成の虎さん、ありがとうございます。中澤先生に相談です。塾選びの基準って何ですか。息子の大学受験の塾を迷っています。何か基準があれば教えてください。うん。まあね、でもね、まあやっぱりみんな決めてるのって受かりそうかどうかじゃないですか。はい。でね、一番明確なのはやり方を、まあ要はどんなやり方するかっていうのがまず明確でないとダメですね。塾に入ったら成績上がりますよっていうのはダメなんですよ。塾に入って受かりますよはダメなんですよ。どうやってやるか、ね。どうやってやるかをちゃんと言ってくれる塾に入らないと成績上がらないし、合格できないと思います。そして、 まあ、こうやったら確実に成績が伸びるっていうことをしっかり喋れる、まあ、歌ってるところに行くべきだと思います。はい。私、中澤塾もそうなんですけど、塾入ったら成績上がりますよっていうのはちょっと違うと思って、うん。じゃあどうやってやって、まあどういうふうにしていったら成果が出るのか。例えば中澤塾だったら先生が直接丸付けして採点します。ね。直接分かんないとこ指示します。ね。で、これ分かんないとこを教えすぎたら成績上がらないんですよ。考える力育たないから。だから私たちは見守って、採点して、まあ子供たちができるようなヒントだったり、もしくはできるんだったら自力でまず溶かしてみながら答えを誘導していくような指導をしてます。そして、できるようになるまで間違いなしさせて、はい。で、できるようになったら次に進む。当たり前ですね。で、テスト前になったら、まずは学校の課題をしっかり終わせる。中学生ですからね。小学校とか。だから、しっかり終わせて、まずは何よりもまず課題をしっかり終わらせて、提出物しっかりした上で、ね、それをしっかり見直しをすると。ね。3回通り。中澤塾塾生の子はもう僕の3回通りをもう、なんかもう、なんだろう、呪文以上に聞いてると思いますけど、3回通り。3回直せ。そればっかですから、漢字も3回。ね。直しも3回。見直しも3回。ね。3時間。はい。集中3分。3ばっかですけど。まあ3が好きだってわけじゃないんですけど、そういうこう、やり方を具体的にグッと言える。ね。この前来てくれた武田塾の先生も言ってましたけど、やっぱり、受かるための手段をしっかり語れる塾、選んでください。で、もう一個は、まあやっぱりこう、ここ行ったら受かりそうだなとか、ここ行ったら成績上がりそうだっていうのが、やっぱり分かるところに行かないと、やっぱりダメだなと思うんで、うん。まあだからまあね、有名な塾さん行くんですけど、ただ、それだけで受かるんだったら、ね、楽ですから、みんな受かってます。塾ではなくて、塾の中のやり方で成績が上がりそうかどうかを判断いただくといいんじゃないかなって思います。はい。まあ、中澤塾とね、ゲスト来てくれてるから、ちょっとひいき便所、武田塾はいい塾かもしれませんけど、なんて言っちゃっていいのかしら。はい。まあ、ね、ゲストの出た順に、はい。私は中澤塾ですから、はい。もう申し訳ございません。自分の塾は、やっぱ最高の塾だと思ってやってますので、当たり前ですけど。はい。だってそれ、でも、思いません？自分の塾が、ちょっとやばいっすっていうとこに来たくなくないですか？先生来て、ちょっとうちあんま来ない方がいいっすねとか言って、そうやないですよね。必ず成績上げますね。上げますし、上げます、成績上げますっていうのはもう成績上がるように、しっかりやり方ね、守っていきますし。成果を出すのが塾ですから。はい。何番上げるなんて上がるには当たり前なんで。まあまあ、うちはね、書かないですけどね。上がるのが当たり前なんで、上がった実績書かないんですけど。はい。まあまあ、書かないって言っても書くとこあるかもしれませんけど、まあ、ね。あとは、まあ、やり方一回信じたら、そこでしっかり信じて最後までやりきることです。ね。以上。ちょっと覚えててください。ちょっと熱くなりましたが。はい。平成の田さん、ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうかね。なんかメールいただいて、私が熱く喋るという、中澤レターお届けしました。ではここで一曲お届けしてみましょう。お届けする曲はサザンオールスターズ忘れじのレイドバック。 サザンオールスターズで忘れじのレイドバックお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時42分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾エコスプラーニーアニーグローバルエデュケーションからのお知らせを中心にお届けしていきますということで、まあね、今さっきあのレターで紹介しましたけどね、塾選びの時期ですしね、スクール選びのなんかずっともう今週もね、おかげさまで3月は体験が多くて、まあどこかで体験やってるんでありがたい限りでございますが、あの本当にこの時期多いんですよね。でやっぱりちょっと例年よりも多いかな、おかげさまで。うん、なのであの私のカレンダーってあの全塾の体験のやつが日程が入っちゃうんですけど、あの自分のスケジュールプラスその体験のスケジュールが私は手にいけないとこもあるんですが、山ほど入ってるんで、なんかなんていうのかな、私のスケジュール自体たどり着くのにずっとこうスクロールしなきゃいけなくなってて、ありがたい限りなんですけど、だってまあ10何個ありますからね、1日1個あっても10人なんで、まあ、そういう意味では本当にありがたい限りでございます。あのですので、またあの3月も含め4月からもアニグローバルエデュケーションは生徒募集しておりますので、中澤塾英語スクールアニアニインターンションスクールね、あと抱えなんかでもね、才能教育幼稚園さんとかね、豊川幼稚園さんとかやってますし、緑学校は子供園さんでもインターンやってますので、ぜひ来ていただけると嬉しいななんて思います。まあ速読とかね、そういうのも結構今人気もありますので、またねアニーグローバルエデュケーションで学びを広めてください。よろしくお願いします。 BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けします。熱血教えて中澤先生、お楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.